カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2016年11月23日水曜日祝日勤労感謝の日午後5時17分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若でございますけれどもですね、まあ、今日祝日じゃないですか。まあ、前回も話しましたけど、ドサンコ愛でやってんですよ。まあね、一応まあ月火水木金の放送ですから、水だからまあまあ普通にやってんだけど、だからドサンコワイドとかなんかすっげー久しぶりに見た。完全に北海道ローカルトークになってますけれども、知ってました？ドサンコワイドロゴ変わったんですよ。で、僕は地下鉄の電車の広告を見て、あ、ドサンコワイドってロゴ変わったんだとか思いながらね、あ、メインパーソナリティは、あ、福永さんなんだみたいなね、なんか、ごめんなさいね、超北海道ローカルトークですけれども。で、今5時じゃないですか、ちょうど今放送やってるんですけれども、今ね、テレビでね、かの有名な星沢幸子先生が、のコーナーがね、もう間もなく始まるってところで、なんか今日はあれですって、一人おでんの作り方教えてくれるみたいですよ。おでんといえばね、そういえば僕、今日おでん仕込もうと思ってるんですってさ、この後。ちょうどタイムリーだなとか思って、今実はね、後ろにあるテレビのモニターをちょっと横目で見てたんですけれども、はい、ということで、おでん食べたい季節になってきましたね。はい、ね、いや、いいんじゃないですか、おでんね。冬といえばということでね、もうね、温かいもの食べたくなる季節ですよ、やっぱり。もうおでんですよ、おでん鍋、肉まんみたいなね。はい、なんかそういう温まるものを食べたくなり、今日この頃ですけども、いかがお過ごしでしょうか。はい、まあ僕個人的に言えばみかんとかね、はい、最近食べてますけれどもね。はい、まあそんなわけで、ね、まあいよいよ冬が本格的に始まって、もうあれですか、配信日的には、もうだって11月ももうあと今日除くと3日とかでしょ。これ多分11月27日配信ですからね、あと3日もすればもう12月ですよ。はーみたいなね。12月ですよ皆さんね、年の瀬ということで、はい、今年やり残したことをね、そろそろちょっとずつやっていきたいななんて思ったりもしてるんですけれども、やり残したことか、なんかね、今年1年はね、なんかもう完全に振り返りにかなってますけど、それはもうちょっとしてからやりますか。ね、今日はやめましょうか。ね、今日はやめましょう。はい。はい、ということで、前回ね、僕関東にちょっと旅行に行ってきましたという話をね、ちらっとしたなと思うんですけれども、その時にね、一眼レフカメラ持ってったんですよ。この番組で話したかしら、話したと思うんですけれども、夏ぐらいに、夏のボーナス出たぐらいかなに、念願のというか、かねてからね、欲しいとは思ってたんですけれども、こう、なかなかね、こう、タイミングがなくてですね、結構ね、ことあるごとに、このカラデーズでも、結構もう大学生ぐらいの時からね、結構ね、いろんなとこ行って、写真撮ってたりなんかもね、してましたけれども、言うてもね、なんかね、コンパクトデジカメとか、スマホで撮った写真とか、で、まあ、満足はしてたんですけども、やっぱりね、どっかね、ちゃんといいカメラ、1台くらいは持っておきたいなみたいなのが、 ちょっとありまして、でまあせっかくですからちょっとね大人のね金の力を使ってですねはい、今年の夏一眼レフカメラ買ったんですよ。で今までね買ってからそんなに実は一眼レフカメラ使う機会が残念ながらなくてですね、1台万円する一時さん10人くらいはたいて買ったんですけれども、今はねそんなに実は使う機会なかったんですけれども、今回旅行で結構持ってってですね、バンバン撮っていこうと思って撮ってたんですけれどもね、びっくりしましたね。帰ってきたらね撮った写真の枚数がまあすごくてね、全部で20ギガバイトぐらいありましたからねまどんだけ撮ってんだって感じなんですけども、まあね、なんだろうな、結構ね画質の設定を結構高めに設定して撮ってたり、特にツアーね、前回話した江ノ島鎌倉のツアーに行った時にね撮った写真なんかちょっと画質良くして行ったりとかしたんで、まあ、結構ねその1枚の写真でも容量結構使うんですよ。まあこの番組1本分まではいかないか、さすがにそれはないよね、さすがにそれはないと思うんだけど、結構でもこの番組の1回分の容量の半分くらいは使うんじゃない？そんなことないかな、結構使うと思いますけどもね。はい、だからもう読み込むのがもう大変で大変で大変でしたっていう話です。あげくね、ちょっと最近実はちょっと困ってることがあって、 Mac、 で写真のねデータの管理って皆さんどうしてますか、どうしてますかっていうか、僕なんかもう結構なんだろうな、 Mac を使う前まで Windows 使ってた頃、 Windows 使ってた頃というか今も使ってますけど、 Windows だとね写真の読み取りみたいなウィザードが勝手に自動再生で立ち上がって、で大体マイピクチャーとかでね保存されていくっていうね、でそので読み込むたびになんかフォルダ作ってたりとかっていうのでやってたんですけれども、 Mac は写真用のアプリが標準でもう入ってまして、写真アプリっていうんですけれどもね、そのまんまですね写真、ただあれってさ、基本的にまあ今の iTunes とかもそうだと思うんですけれども、基本的にあれって iCloud ドライブとかを使うなんか前提になってるじゃないですか。もうなんかね、iCloud っていうか、なんかもうね、iCloud サービスを使うことを前提に作られてるから、もうなんかもう課金してくださいってね、もう堂々と言われてるようなもんで。もうさ、基本課金しないと、なんかあんまりね、なんか、iCloud を使わないなら使うメリットがそんなにないみたいな感じしません？そんなことないです？なんかね、使い勝手がね、いまいち悪いんですよ、あいつ。iCloud って。そう思わない？思わない。俺だけそう思ってんの？俺だけなのかな？ということで。なんかね、使い勝手悪いんですよ。だから、それに代わる、写真管理用のアプリ、誰かいいの知ってたら教えてください。最近で結構いろいろ試してるんですよ。結構無料のアプリから有料のアプリまで、結構ね、試してはいるんですけれども、あんまりしっくりしたものに実は出会えてなくて、なんだろうね、なんかMac ってすごい独自の考え方があって、ライブラリっていうね、あれね、元たどせばね、ただのフォルダに過ぎないんだけど、ライブラリっていう概念があってですね、なんかよくわかんないんだけど、なんかそんなになんかこう、 インポートした写真とかが入るんですよね。だからなんだろうな、そのライブラリーの中に写真入ってたらもうなんか生データどこにあるのかよくわかんないんだよねあれ、うん、なんかねその辺がねちょっとね Mac の写真アプリでね僕の嫌いなところ、嫌いなところっていうかね、なんかちょっと使い勝手悪いなってちょっと思うんだけど、だってあれねえなんだろう、それこそさなんかねなんかウェブ上にこう写真あげますとかって言った時にさパッて出てこないのね写真データが、それがすっげえ不便だなって思ってて、で僕はでその写真のファイルがすごい多いから、Mac で使ってるねその写真アプリのライブラリのデータを実はNAS に保存してるんですよ全部。Mac じゃないんですよね、 Mac のハードディスク上じゃなくて NAS 上に移動して、で写真アプリ立ち上げるときは基本的に NAS につなげてること前提で僕は立ち上げてる。まあ iTunes もそうだね、僕ね iTunes もライブラリ全部NAS に移してあるので NAS に接続しないと僕の iTunes はちゃんと動かないっていう、なんかそんなことになってるんですけども、そういうことにしてるんですけども、NAS に移動してからなのかな、どうなんだろうな、なんかライブラリの読み込みに失敗しましたって毎回出てきて、もうふざけんなよこれ、使えねえじゃないか全然と思いながらですね。なんだろうね、僕の開き方が悪いのかな、なんかどっかね、なんかうまいことこうちょちょいっと設定変えたらなんかいい感じになるのかもしれないんですけども、なんかねうまく開かないんですよね。っていうので。せっかくね、だから旅行に行った写真も、実はね、しばらく、取り込めてなくて、まあ、といっても先週末ぐらいにね、僕、休みの日使って、まあ、なんとかね、パソコンの中っていうか、ナスの中に全部取り込んだんですけれども、だからもうね、大変でね、だから、ね、いいカメラ買ったんだよ、ね、写真はね、もう申し分なしの写真がもう撮れて、綺麗に撮れるんですけれども、管理の方法がね、やっぱりちょっと難しい。Mac。写真の管理が特にね、難しい。誰か知りません?なんかいいアプリ。なんだろうね、どう管理したいかですか?ね、基本的にはフォルダに写真が保存されてほしい。ですよ。ライブラリーに保存される形式だとね、ちょっといろいろね、厳しい。だから、どうしたらいいんだろうね。なんかいい方法ないっすかね。いや Mac にもね実はあるんですよ、普通に写真インポートするみたいな実はやつがねあってですね、知らないでしょっていうか、いやあるんですよちゃんと、イメージキャプチャーっていうのが入ってて、それ使えば実は Windows のやってるやつとほぼ同じような感じで取り込めるは取り込めるんですよ。そう、ただねなんかそっちもそっちでねちょっとなんか僕嫌なんですよもう結局何使いたんだお前はって感じですけども、なんかいい方法ありませんかね、なんかいい写真アプリなんかおすすめのやつだったら Mac 使いのユーザーの皆さんね、リスナーの皆さんはちょっと教えてほしいななんて思いながら、まあね、欲しいなと思いながらですね、まあ僕もなんかおすすめのアプリあったらね、なんか紹介とかできればいいんですけどもね、はい、そんなんでね、やっぱり最近あれですかね、やっぱりそれこそ iCloud とかさ、ドロップボックス使ってる人ってあんまり最近聞かないけど、ドロップボックスとかエヴァーノートも最近あんまり聞かなくなりましたね。まあでもそこそこある一定の層にはね結構人気あると思いますけども、エヴァーノートとか、あとあれですか、最近だとアマゾンね、プライム会員の方なんかは特にね、アマゾンドライブだったっけ、でアマゾンでも写真、アマゾンはあれだよね、確か写真タダでアップロードできるんだよね、プライム会員であったら写真のデータに限ってたよはい、とかあと Google もやってますよね。なんかなんだろうな、最近なんかやっぱりみんなクラウド上に上げてたりとかしてんのかな。まあ写真データとかだったらねいいかもしれないですけどね、クラウド上に、うん、まあちょっと他のデータだとねちょっとなんかいろいろ抵抗あったりとかするかもしれない、まあ、写真はね本当にもう ね、消えたら困るデータだと思います、多くの人にとってね。うん、だからなんだろうな、やっぱりこう僕ちゃんと管理していきたいなとは思うんですけれども、ね、なかなかこううまい使い方がね、こう思い当たらないですか。自分でアプリ作ればいいじゃんって。もうね、あ、なんだろう、それしてる時間俺欲しい、それする時間俺欲しいよ、欲しいけどさ。あ、なんか逆にむしろね、まあ昔僕言ってました、あの確かにね、ないのなら作ってしまえホトトギスって言ってましたね。もうね、ないのなら作ってしまえホトトギスね、もう自分で作ろうみたいなね。そうだね、ないなら自分で作ろう。確かになんかね、ちょっとそんなことを思い出して今日この俺でした。はい、なんかということで、なんかもうエンディングテーマ流れてる、もう終わっちゃうの。そうですか、ということでね、今日はちょっと写真の管理どうしてますかという話で皆さんにちょっとお話をね、振ってみました。はい、そんなんで、ちょっとね、旅行に、あ、そう、いた時の写真困ってるって話だったんですけども、 Mac ね、新しい OS にアップロードし、アップグレードをしましたよ、僕。そういえば、ずっとねためらってたんですけども、なんかいろいろ、なんかしばらくね、なんかなんかアプリが不具合起きてるんで、まだアップロードしないで、アップデートしないでくださいとかね、いろいろ言われてたんですけども、最近ようやくね、対応し始めてきてたんで、僕の使うアプリとかが。だから大体まあもうそろそろ大丈夫かなっていうことで、シエラでしたっけ、まあOS シエラにアップデートしました。はい、シリちゃん使えるようになったんだね、 Mac でね。そう、 Mac で、ね、シリちゃん使えるようになったんですよ。とかまあなんかいろいろあるみたいですけど、まだそんなにじってないんでよくわかんないです。はい、とかあと僕の使ってる iPhone ようやく iOS10 になるみたいなね、話とかね。最近ね、やっと2ヶ月ぐらいずっと放置してたんですけども、OS 自体はねダウンロードしてたんですけど、本体にずっとやってなくてですね、あえてやってなかったところもあるんですけども、ただですね、 Mac をアップデートしたせいなのか何なのか、 iTunes でうまく同期できなくなっちゃって、 iOS9 のまんまだと。で、あ、なんかうまくいかねえなということで、 iOS10 に、 iOS10 だっけ ?11 だっけ、どっちだっけ、 10だよね。お母さん大丈夫、なんか10だよね、iOS10 だよね。あ、よかった、間違ってなかった。11はまだ出てません。しましたね。Apple Pay とかもね、実装されて、はい、タッチはできないけどね。でもタッチ使ってる人もね、未だに見たことないんですけど、皆さん見たことあります？なんかもう関東に横行った時もね、僕使ってる人もいるなと思ってね、改札口通る人とかずっと見てたんですけどね、いなくてね。はい、まだそんなに使われてないのかな、あれは。まあいいや、はい、ということで、なんかそんな感じで、はい、ちょっと今日はね、ちょっと IT 色強めの回でございましたね。はい、ということで今回この辺で終わりたいというふうに思います。ここまでのお相手、カラーズイズポッドキャストパーソナリティ若でした。それでは皆さん次回までお元気で、さよなら。